皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第181回の放送です。いつも聞いただきありがとうございます。6月に入りました。湿度が上がってきていますよね。夏至が近づいて昼の時間が長いので緑がますます生き生きしているように感じられます。夏至までは陰陽の陽が大きくなる時期なんですね。積極的に行動を起こしたり種をまいて育てていくことが大切な時期でもあります。新年に立てた目標や計画に向かってスピードアップしてみるのも良いかもしれません。最近ですね、実は初めての取り組みなんですけれども、ゴールデンウィークに野草酵素作りをしてみました。皆さんの中にも酵素が体にいいということをお聞きになったことがある方もいらっしゃるかと思います。酵素は体内で起こるあらゆる生命活動を支えている物質で、体内での様々な化学反応をスムーズに進めてくれる触媒の働きをしているそうなんですね。酵素があることでエネルギーが作られ、新陳代謝も進められるとのことなんです。特に5月から梅雨までのエネルギーにあふれた野草から手作りの酵素を作ることができます。自然の恵みが凝縮した酵素で腸内環境を整え、体を整えていけるという日本に伝わる英知が本当に素晴らしいなと感動しました。まあ、その自然ということなんですけれども、まあ、自然界の流れで言いますと、先月に引き続き今回もですね、天体のお話をお届けしたいと思います。前回は土星の星座が変わったということをお伝えしましたけれども、この6月には幸運の天体とも言われる木星が双子座から蟹座に移動します。この星座を移動するということは、何か新しいきっかけとか変化が見えてくるかもしれないんですよね。それぞれの皆さんの中にある可能性を広げていける時期かもしれません。そしてですね、先月の下旬に銀座にある銀座豆彦さん、そういうカフェでですね、オリジナル朗読作品をお送りする機会をいただきました。ピアノ弾き語りシンガーソングライターとしてご活躍の古賀久志さんのコンサートの中で、真実を見るスイッチ、ギフトに生きるというオリジナル作品を古賀さんの即興ピアノ演奏とともにお届けしました。こちらのお店なんですが、食材にも気を配っていて、カフェとしても空間としても楽しめる心地よい空間がありました。その素敵な場所で語ることができまして、そして心温まる時間を感じさせていただきました。古賀さんは即興演奏にもかかわらず、瞬時にお話のメッセージを汲み取ってピアノの音に乗せることができる素晴らしい音楽家でして、いつも感動いただいています。またお聴きいただける機会を作ることができればと思っています。ここでモーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味で、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月取り上げる言葉、ご紹介する言葉は、野草酵素作りを教えてくださった知人からの言葉なんですけれども、その言葉とは、野草に今度はないです。野草って見つけた時じゃないと、その同じ状態には出会えないんですよね。つまり今でないとその野草に出会うことはできず、今度ということはないんだよ、という、とても真実を言い当てているメッセージだなと感じました。後からその野草を取ろうと思ってももう大きくなっちゃってたりとかないかもしれないですもんね。ということで、今という瞬間をどれだけ大切にできるかを野草を通じて教えていただきました。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はお話をしていると本当に明るい気持ちにさせてくださる素敵なリズムを奏でるアーティストの方にお越しいただいております。お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはカホン打楽器奏者、ドラムサークルファシリテーターのキラキラ美佐子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、ありがとうございます。
はい、実はね、美佐子さんにお越しいただくのは2年ぶりで、
はい、
前回は第158回の2023年の6月だったんですね。
そんな経ちましたか。
そう、びっくりしましたなんかね、はい、早いですね、時間経つのは。
早いです ね、
ね、いや本当に今日もありがとうございます、
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます
この2年間ね、2年ぶりなんですけれども、
はい、
最近の活動はいかがですか。
そうですね、やっぱりいろんな活動を、はい、させていただく機会が増えまして、自分のなんていうんですかね、トリオ、ユニットとかトリオとか、はい、なんかそういうのが、うん、
はい、
いくつもやるようになりました。
わその編成はいろいろな方なんですかね、トリオでも。
はい、う
ん、
そう、いろいろあって、
はい、
まずその私はその花本をたくさんや演奏してるんですけど、うん、
はい、
花本だけでパフォーマンスをする、うん、3人 トリオっていうのがあって、
はい、
TMR っていう花本アンサンブル TMR っていうのをやってるんですけど、
はい、
それは花本ね、見たことある方もない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、
はい、
四角い箱型の楽器で、楽器に座って、
はい、
足を広げて目の前が断面があるのでそこをこう叩くような楽器なんですけど、
はい、
なんか座って叩くから、
うんうん、
動きが少ない中で、
はい、
その TMR は なんていうか手振りとかを入れて動きを出して、
はい、
見た目も面白いパフォーマンスをするトリオになってます。
うん、そう、本当に圧巻というかすごい迫力ありますよね。
はい、そうなんです。で、その花本アンサンブルはもう一個実はやってまして、それがカントミミっていうものなんですけど、そう、ちなみにどちらも、名前から取ってて、
名前から、
はい、TMR はそのメンバーで、
はい、
富田さんの T、
うん、
で私キラキラ美佐子の M、
はい、
であと岡部亮平さんのリャンペイさんって人がいるんですけどの R で TMR なんです。でカントミミは、
はい、
カンは神玉くんっていう人がいて、
はい、
で富はまたさっきの富田さん、
あ、
うん、で富美が美佐子の美でカントミミっていうのをやってます。
うん、はい、なるほど。
それぞれまたちょっと味が違って、カント耳だともうちょっとこう何ですかね、はい、細かいリズムの組み合わせをやってみたりとかするので、でも動きももちろんやっぱり入れて、
あ、パフォーマンス的にもすごい迫力ある感じですか。
足しつつみたいなのをや
ってます。本当に初めて見せていただいた時に、はい、すごい、これは見たことないと思ってめちゃくちゃかっこいいんですよね。
ありがとうございます。いや、でも面白いと思います、うん、パフォーマンスとしてエンターテインメントとして面白いなって思ってます、
ね。
はい、
お子さんとかも小学生とか、
うん、
もっと小さいお子さんとかも見たらすごい楽しむっていうか喜ぶんじゃないですかね、
うんうん、
その動きがね。
はい、で今2つ言いましたね。であともう1つが、
はい、
フィドル、バイオリンと、
はい、
あとクロマチックアコーディオンのトリオンっていうのを、うん、私の トリオっていうので、はい、トライニードっていうトリオをやってます、う
ん、
で、あと新しくですね、
はい、
今年とか去年1回演奏して、うん、今年やっと本当にあのつい最近名前がついた
の
が、
おめでたいですね、
はい、それがウクレレとチェロとパーカッションの私のトリオっていうので、はい、またね、こう組み合わせが
なかなかないね、すごく
珍しい、ないものばっかりやったんですね、はい、うん、あの名前はでもすごく分かりやすく、はい、ドレミトリオって言います
すぐに覚えられますね、
はい、はい、そんな感じです。あとはあのトリオじゃないんですけど、はい、あのウクレレの方と一緒に、うん、あのやってるのがあって、はい、それは4人で井の頭4丁目ブルースバンドっていうのもやってます。
井の頭4丁目っていうことは、はい、なんかあの今のここのスタジオは吉祥寺なんですけど、はい、なんか吉祥寺と関係がある感じですか？
そうなんです。メンバーの2人が、はい、その井の頭4丁目に住んでるっていうところで、まずその2人が一緒にこう、はい、やり始めたのがきっかけで、うん、でそれにプラスしてその他の私ともう一人メンバーが入って4人で、はい、
あの
名前が井の頭4丁目ブルースバンドっていう名前になって、はい、今はみんなで活動してます。
さまざまな、じゃあ音をね、そのそれぞれのこうチームで楽しめるというか、
はい、
あ、じゃあ今年ますます活動が広がってきそうですね。
そうですね、いろいろライブもね決まってるんで、またあの、
はい、ぜひぜひね、はい、また後ほど、ね、ご紹介いただきたいんですけれども、
はい
はい、そして美佐子さんとね、キラキラ美佐子さんとご一緒したのが昨年の、
はい、
あの町田文学館祭りというお祭りで、
はい、
ね、ご一緒させていただいたんですけど、
そうですね、
本当楽しかったです。
いや、ありがとう。そう、菅野さんね、ストーリーテーラーとしてあのご一緒させていただいて、そのさっき言ったそのトライニード の、 そのバイオリン と、はい、クロマチックアコーディオンの、うん、3人プラス菅野さんで、はい、
ね、
はい、うん、あの朗読をしていただきながら、はい、演奏をつけながら、うん、物語が進んでいくという、
いや、
それをね、野外でね、
そうなんですよね野外で
やりました。
とても新鮮で、
はい、
ね、楽しかったですね、
はい、でね、その町田に文学、はい、文学館っていうね、そういう、うん、あの建物があるんですよね。
はい、そうですね、はい、
で言葉ランドって言うんですけど、まあ、名前の通り、うん、その資料館になってたりとか、本がたくさんあったり、はい、まあ、映画の上映してたりとか、うん、その建物の中でいろんな文学文化を楽しめるあの、はい、施設になってるんですけど、うん、なんか菅野さんのその物語がそこと合うなと思って、はい、だからお誘いさせていただいて、はい、
本当お声掛けいただいて嬉しかったです。
うん、ね、なんかマルシェでね、はい、そのオリジナルの作品を販売されてる方とかがこう、うん、あの出展されてる中で読むっていうのが、はい、なんかそれがこうね、あの、うん、遊びに来てる人も、はい、その販売してるお店の方にいる方も、うん、なんかどっちも楽しめるなんか時間になったんじゃないかなと思って、うん、はい、ね、好評でした。
いや、本当嬉しかった、ありがとうございます、はい、あのね、本当にその文学館ということで、その文学とね、つながるっていうこともありますし、う
ん、
あの町田でのあのお祭りだったので、うんうん、町田に関する民話もね、
あ、そうですね、
はい、お送りしたっていうのも、はい、
うん、
思い出残ってまして、
うんうん
うん、なんかすごく町田が身近に感じられるようになった、
あ、うん、そ
う
か、
秋だったですね、
はい、
うん、
いいです ね、
ね、はい、本当にお聞きいただいてね、嬉しかったですね、
はい、そうですね、
うん、でそういう文学をもっとね、こう身近に感じていただけるようなね、機会、うん、どんどん増やしていけたらいいですよね。
いいですね、
うんうんうん、いや、本当にすごい楽しかったですね
いや、私もすごく楽しかったです。
うん、もう本当にね、あのキラキラ美佐子さんの刻むリズムがね、また心地よくて
ありがとうございます。
そのリズムなんですけれども、うんうん、僕自身はあんまりそのリズム感っていうのがちょっと苦手だなと思っていたりして、
うん、
例えば一定のテンポで弾く、うん、なんか楽器を弾くとかが難しいなって感じることが、
うんうん、そうですね、ピアノもされてお琴も弾いてます
もんね、ね、は
い、
あるんですけど、やっとなんかその辺リズム感を良くする方法とかってなんかありますか？
あ、良くする、 そうですね、なんか、うん、その リズムってすごい意識しでするとあれですけど、例えば、はい、なんかあの歩く時ってなんか一定ですよね。
そう、一定です確かに
そうだからその多分歩く速さって、うん、多分一番自分が慣れてる速さだと思うんですけど、
はあ、そうですよね、う
ん、なんかその速さで、うん、例えば手を叩いてみたりとか、
あ、歩きながら、
そう、あ、歩きながらとか足踏みとかでもいいんですけど、そう、なんかね、メトロノームに合わせてとかやっぱあるんですけど、はい、でも日常にメトロノームを聞く習慣とかって別にないんですよね。
まずメトロノームがねなかなかまあ今はね、あのスマホとかでも聞けるのかもしれないですけど、
アプリもありますけどね、うん、
なかなかねないですよね、普段の中には。
だからね、歩いてる時とかに、うん、なんかあの私は結構遊んじゃうっていうか、うん、あの歩きながら、はあ、こうなんだろう、日常聞こえてくるものがリズムに聞こえてきたりするんですけど、うん、とか、あとはなんだろう、あの私あの小田急線ユーザーなんで、
は
あ、あのまだね踏切たくさんあって、
うん、
あの踏切なのカンカンカンカンって鳴ってる あれとか一定ですよね。
確かに一定ですね、
うんうん、そうなんで、その一定のリズムに合わせてもいいし、うん、そこに細かく例えば16分音符をこう入れてみるとか、
はい、
だからカンカンカンってこの速さだったとしたら、はい、タカタカタカタカタカって考えて、それがカンって音が鳴るのが頭の時もあれば、
はい、
なんか2個目でつかんつかんつかんつかんとかっていう遊びをして、
楽しそうでこう踏切が開けた後も、はい、なんかちょっとリズム楽しんじゃいそうですよね
そうです、なんかもう、そうやってなんか日常の中で結構遊んだり、うん、あとよく言うのは鳩の鳴き声が、なんか鳩の鳴き声がなんかリズムに聞こえてきたりとか、はい、あの鳥の鳴き声とかでもいいんですけど、はい、なんか一定に鳴くのとかありますよね。
ありますね。
そう、なんかそういうのとか、
あ、
はい、そう、あと、あとなんかこの間話して、
はい、
まあ、やっぱりなんか聞かれ、やっぱリズムのこと聞かれるんで、話した時に、はい、あのびっくりされたのは、あの歩いてる時の靴ひもの音、
靴紐の音
そう、靴紐の音が3連符に聞こえるんですけど、
3連符に、
はい、あ、こうタクツタクツタクツタクツタクツって聞こえるんですけど、
はい、
あのよかったら聞いてみてください。
ちょっと足元にすごい耳をちょっと集中して、
はい、
じゃあ本当に身近の中、身近な中にいっぱいリズムを感じられる瞬間があるってことですよね、
うん、そうですね、うん、なんか多分階段登るのとかも多分同じテンポで多分上がってると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、うん
うん、
じゃあ駅とかでも階段登るときにちょっと意識をすると、
うん
ね、長い階段が東京にあるので結構そこね登るときとかにいいかもしれないですね、
うん、あとそうだ、そうそう、そういうのもあの、うん、階段長いとちょっとこう、はい、あのめげそうになるじゃないですか、
うん、確かに、あ、まだ高いみたいな、
そういうときに自分が好きな曲とかを頭の中で歌いながらそのリズムで登るとちょっと元気に登れます。
あ、しかも気がついたらもう上に行ってる感じがしますよね。
とかやったりします。めげそうな時にふんふんとか言って。
いや、でもそうするとなんかあの運動にもなるし、
はい、
リズム感も鍛えられるし、あっという間に上にもしくは下に着くみたいなことできますよね。うんうん、
はい、
いや、それはちょっと試してみようと思います。
あ、ぜひ。
靴紐っていうのはなかなかね、
うん、
あと鳩の声とかもちょっと気をつけて、気をつけてというか、もっと意識してね、聞いてみようかなって思いました。
よかったら、ぜひやってみてください。
ちょっと楽しんでみようと思います。
はい。
そしてね、今年もうね、6月で後半に入ろうとしてるところなんですけど、
はい、
今後、後半なんかやってみたいなとかっていうことありますか？
今年、なんか今年、
はい、
もうなんかあの1月からどんどんこう新しいことをやっているような気がしておりまして、
はい、うん、
まあ、そのドレミトリオもそのやっと名前がついたって話をしてるんですけど、うん、ね、うん、だから活動としてもやっぱり 今以上にいろんな、うん、あのところで演奏させてもらえたらいいなっていうのはやっぱ思っていて、
うん、
はい、でさらにその演奏のなんか技術レベルももっと上げたいなと思っているので、はい、いやまだまだなんか練習ね、上手い人たくさんいるんで、
いやもう十分に すごい素敵だなって思いますけど、
いや、うん、だからなんか技術をちゃんとつけていこうっていうのを今年思っているんで、なんか後半ももっと
磨いていって、またさまざまなパフォーマンスをしてっていうことですね。
はい、
ね、今年後半のまた美佐子さんたちのね、
はい、
あのパフォーマンスステージがとても楽しみですね。うん、
はい、
はい、それではこの後 CM に続いて朗読のコーナー、そして音楽のコーナーと、はい、まだまだ続きますので、後半もお楽しみになさってください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月も引き続きうさぎ一家の居候をお送りします。前回はですね、主人公のカモノハシのユルと、そして馬のベルカナの会話が続いていました。ベルカナはユルからプレゼントをもらったんですね。ノートをもらって、そこに楽しいこととか気づいたことを書いてったらいいんじゃないのっていうことで、すごくね、ベルカナは喜んでたんですね。その続きが今日のパートになりますので、お楽しみください。夕方がやってきて、村はとても静かになりました。店も閉まり、外を歩く者はほとんどいません。ユルとベルカナはどこか泊めてくれる家を探しました。しかし、どの家も明かりを消していて、静まり返っているのでした。
やけに静かだ。村ってこんなに早くの時間から静かになるんだね。
ユルは不思議に思いました。
そういえばすっかり忘れていたのですが、何日か前に家にこんな手紙が届いたのです。
ベルカナは気がついたように一枚の手紙を出しました。
この国の者は次の決まりに従わなければならぬ。日が沈む前に必ず家に帰り、明かりを消し、静かに過ごすこと。
へえ、なんでなのかな？昔はこんな決まりなかったんでしょ？
はい。以前は夜までもっと村は賑やかだったんですよ。
ベルカナは昔を懐かしむ表情で言いました。この村の外れまで来ると、薄く明かりのついた大きなテントがあります。ユルとベルカナはここに泊めてもらおうと中に入ろうとしました。
こんばんは。誰かいませんか？
背後で何かが動く気配がしました。それに気がついたベルカナは、
ユルさん、誰かいますよ。勝手に入らない方がよかったのでは。
しかし、ユルはそんなベルカナにはお構いなしで叫びました。はい、今日のパートをお送りしました。いかがでしたでしょうか。そうですかね。
いやもう続きがなんか前も思いましたけど、続きが気になりますよね。
ねえ、どんな展開になるんだろうとね。
背後には何がって思いますね。
ねえ、ちょっと次回をねお楽しみにしていただけたらなと思います。
はい。
それでは次に音楽のねコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
今日はどんな曲をご紹介いただけるでしょうか。あ、
はい。
はい。
去年ですね、
はい、
デジタルリリースされた、はい、あの音源で、 あのシンガーソングライターの、はい、ノズさんという方がいるんですけど、はい、ノズさんの楽曲を、はい、あのパーカッション入れさせていただいたので、はい、そちらをお届けしたいと思います。
はい、
はい、
それではお聴きいただきましょう。曲のタイトルは、
はい、月に歌えばです。
はい、それではお送りいたします。
この声だけで君に届くのならば、月に歌えば。
ノズさんで月に歌えばをお送りしております。
はい、
あ、すごいほっとしますね。
ね、なんかこの、うん、ね、タイトルの通り、その月なんの、はい、月がこう見ててくれるというか、
あ、
なんかそういうあのお話なんです、お話、うん、曲なんですけど、うん、なんかこう、ね、空をこう見上げた時に、
はい、
そう、どう、なんか思い出すこと、なんかそういうのをこう感じてほしいなっていうのを野津さんが言っていて、なんかそのイメージでいろんな効果音を入れさせていただいたんですけど、ね、なんかこう今ギターとカリンバの音が聞こえてると思うんですけど、こうなんかリズムがこう入ってきたりとか、でもリズムを出しすぎない、
ね、そっと寄り添ってる感じがしますね。
はい、そんな、うん、でも実は11個、はい、楽器、
え、そんなに、
パーカッション、
はい、すごい11役を、
はい、入れたりしています。フクロウの、ね、声の音とか、
あ、そういう楽器もあるんですか。
あ、ただこうほうって入れ、なんかあの笛で入れてるんですけど、はい、
すごいじっと聞きたくなりますね。
はい、あのミュージックビデオも YouTube にあるんで、はい、よかったら、はい、
検索をして、
はい、あの、はい、イラストレーターの子がイラストを描いているので、はい、よかったら見てみてください。
はい、ぜひチェックしてください。はい、そしてもう本当に時間があっという間なんですけれども、
はい、
美佐子さんの今後の予定、ライブ予定などがありましたら、
あ、はい、
教えてください。
そうね、前半でね、はい、あの、いっぱいトリオやってるって話したんですけど、うんうん、ね、6月いっぱいライブあるんですよ。
はい
はい、まず6月14日が板橋ファイトというところで、
はい、
お昼のライブなんですけど、これは、はい、あのカホン3人の缶と耳で出ます。
はい、
で6月の15日は三重にちょっと行ってるんですけど、はい、で、6月20日が日本橋コレドの案内所のところがあるんですけど、
はい、
そこで、チェロとウクレレのドレミトリオです。これはフリーライブになってて、夜なので、
はい、
あのお仕事帰りとかにぜひお立ち寄りください。
で、
続きまして6月21日、
はい、
こちら神楽坂天窓というお店なんですけど、
う
ん、トライニードで出演します。
はい、
でこちらは実は私の、あの企画でもありますので、
そうなんですね、
ここはぜひね、来てほしいところなんですね。
おすすめの、
はい、 花本の、ワークショップの参加の方もステージに上がったりするんで、
はあ、そうなんですね、
はい、ぜひチェックしてください。
はい、
あとは今の野津さんもちょっと先なんですけど、はい、8月に代官山の窓で決まっていますので、それまたおいおい楽しんでいただく、告知した時にチェック、はい、してもらえたらなと思います。
すごいたくさんライブがあって楽しみですね。
はい、
そして東京ネットラジオのゲストページには美佐子さんのねプロフィールなどもね、
はい、
SNS の情報などもありますのでぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ本日お越しいただきましていかがでしたでしょうか。
いやめちゃくちゃ楽しかったです。たくさん話しちゃいましたね。
いやもうすごい楽しかったです。なんかやっぱり時間足りないですよね。
はい、
うん、またこの続きはちょっとね、お越しいただいて、
はい、
またいろいろ花本のこととか、
うん、
さまざまな打楽器のこととか、
うん、
ね、お聞きできたらなと思います。
はい、
いやじゃあね本当にね6月もたくさんのライブがありますけど、
はい、
ね、後半もね楽しみながら、
はい、
ね、元気にね、
はい、
音楽とともに楽しんでいきたいですね、
うん、草花にと一緒になって成長していきたいと思います。
本当ですね。
はい、
はい、本日はお越しいただきましてありがとうございました。
はい、
本日のゲストは花本打楽器奏者ドラムサークルファシリテーターのキラキラ美佐子さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。